皆さんこんにちは。数学大好きヨッシーです。
数学が大の苦手のモモコです。
はい、今日は、引き続き、ハト先生、
はい、
ゲストとして来てもらってます。ハト先生、何の話でしたっけ。
まあ、さっき微分の話をしたというところで、まあ、一旦区切りで終わったんですけど、
はい、
まあ、これからポケモンの話に入っていくというところでした。
はい、そう、前回は私がちょっと微分について記憶がなさすぎてちょっとその微分について復習をして、でいざあのポケモンの対戦でこの微分の考え方が使えるということで、今日はそれをお話しいただきます。
はい、というところで、じゃあまずポケモンについて学んでいこうと。
おおまさかの入り
そうです。なんかポケモンって、まあ、一応ご経験があるということだったんですけど、
はい
はい、ポケモンってステータスっていう数字があるのは分かりますか。
はいはい、
攻撃とか防御、はい、HP みたいな、うんうん、でそれがどういうふうに決まってるかっていうのは知らない人が多いんじゃないかな
って。どういうふうに決まってるかを考えたことがなかった。
そうですよね。なんか勝手になんかレベルアップとかすると上がっていくなぐらいな感じでみんなやってますよね。
はい、
でまあこれって一応どういうふうに決まるかっていうのがちゃんと、まあ、そのガチ勢は把握していて、
ポケモンガチ
勢
そういうの考えながら戦ってるんですよ。
はい、攻撃力が強い方がいいし、相手の防御力が弱い方がいいみたいな、
まあ、
それぐらいの、
そういうふわっとするともちろんそうなんですけど、うん、まあ、数値としてどういうふうに決まるかっていうのが、はい、まあ、そのよくファンの間の言葉で言うんですけど、
はい、
そのステータス HP とか攻撃とか、
はい、
そういうのにはそれぞれ3つの数値があって、
はい、
その3つの組み合わせで最終的なステータスの数字が決まってるんですね。
へー、
でその3つをそれぞれ種族値、個体値、努力値。
あ、なんかすごいなんかすごい
で、まあ、種族値っていうのは、はい、ポケモンの種類ごとに決まっている数字。
はいはいはい、
例えばピカチュウだったらピカチュウの種族値っていうで、みんなどのピカチュウでも同じ数字が
ある。ああ、電気タイプとかじゃなくてピカチュウの種族値。
そうですね。
で今言ってるのは HP とか攻撃力、はい、そういうそれぞれの
それぞれに対して
話。
そうです。ピカチュウの HP の種族値、ピカチュウの攻撃の種族値
みたい
なのが1体ずつ決まってて、
はい、
まあ、そういうのって、まあ、進化すると変わる、うん、増えたりするんですけど、うん、まあ、基本的には変わることはないような値、うん、
はい、
でもう一個個体値っていうのがあって、うん、それはもう1体1体によってランダムに決まっている値です。だからちょっと運動神経のいいピカチュウもいれば、
はい、
ちょっと運動神経苦手、運動苦手ですってピカチュウもいるっていうことを表現してるんです。
確かに、なんかちょっと違った違いましたね
そうなんですよ。っていうのは、まあ、それぞれ、
はい、
ピカチュウでもいろんな個性のピカチュウがいるよっていうことで、はい、一体一体バラバラの値が決まってます。うんうん、でもう一つ最後に重要なのが努力値っていうもので、
はい、
努力値っていうのは、自分で、最初はゼロ、全部ゼロなんですけど、
はい、
ポケモンを戦わせたりアイテムを使ったりすると上がっていくような数字です。うんうんうん、で例えばそれどういうポケモンを倒したかで何が上がるかっていうのが変わるんですけど、
あ、そうだ、
例えばピカチュウを敵として倒すと、
はい、
素早さがプラスにされるみたいな。
おーおーおーお
ー。でだからみんなそういうのを意識してないけど、
はい、
まあ、ポケモンと戦っているうちに、
はい、
その内部的な数字がどんどん上がってるんですね。
はいはいはい、
で実はレベルが上がったら増えるって思ってるけど、まあ、レベルだけじゃなくて、うん、実はそういう内部的な数字が増えてるから能力が強くなってるんだよっていうのもあります。
あ、じゃあそのレベルアップしたってこう出るじゃないですか、
はい、
出る前にも、まあ、ちょっとずつレベルアップしてて、まあ、そこにたどり着いたからお知らせしてるよみたいな感じなんですか？
あ、まあレベルはレベルで、まあ、別の軸で上がってるんですけど、経験値っていうものがたまってて、
はいはい、
それは別軸なんですけど、それとは別に実はちょっとずつ強くなっている。
へえ。でそれをガチ勢は例えばピカチュウと戦ったら素早さ2上がるから、うん、じゃあいっぱいピカチュウと戦おうみたいな。
そう、
そうなんです。
で、まあ、最近はアイテム使った方が早いので、
はい、
最近はアイテム使ってることが多い
です。はいはいはい。
例えばタウリンとかいうの、
はいはい、
あったんですけど、ね、そう タウリン使うと攻撃がプラス10とか、
はい、
そういう感じで。
あれって一時的じゃなくて、その使ったことによる補正ボーナスみたいなのが。
そうですね。
ムキムキになる。
ムキムキになります。
でももちろんその普通にしてたらレベルを上げて強くしようっていう発想の人がほとんどだと思うんだけど、それに比べたらやっぱりビビたるものっていうか小さい。
もともとはやっぱり戦って強くなるっていうコンセプトだったんで、うん、まあそうだったんですけど、最近はアイテムを使って全部ポケモンを倒したのと変わらない量のなんだパラメータがもらえます。ただお金はかかります。ゲーム内の。
そうなんだ。あ、課金スタイルなんですか？
まあ、ゲーム内のお金です
けど、ね、ゲーム内のお金か。
じゃあレベルを上げるよりそっちの方が早いみたいなこともあり得る？
まあ、レベルは、まあ、最終的に技とか覚えたいんで、うん、上げることは上げるんですけど、
はいはい、
まあ、そうポケモンを倒しまくって努力値っていうのを増やすよりかは、まあ、確実にアイテムを使った方が早い。
そうなんだ。わあ。
それずるくない？
そうなんですよね。
すごい。
ちょっと
ちょっとずるい。
ちょっとずるい。
なんかでもそれあれですね。なんか自分がちっちゃい子供の時のポケモンってもうずっと戦いまくる感じだったんで、はいはい、あ、すごい、そんな風に違くなってきてるんですね。
そうですね。
ガチいやちょっと、ね、違いすぎる。
すごい
スタイルが。
まあで、まあちょっと一個ポイントがあって、
はい、
努力値っていうのはなんか無限に触れるわけじゃなくて、まあ、各ステータス、まあ、HP なら HP、攻撃なら攻撃ってそれぞれに対して0から252までって決まってるんですよ、値が。だからどんなに振ろうと思っても252まで振ったらそこでストップ、はい、それ以上はいかないよって。でしかも全ステータス HP とか攻撃とかそういうのは全部含めて510までしか触れないんですね。
へ
え。だから例えば攻撃も防御も素早さも HP もとか、
うんうん、
そういうの全部フローマックスまでフローっていうのは無理なんですね。
はいはいはい、なるほど。
なんで、まあ、ガチ勢的にはどのステータスを伸ばしたらこのポケモンは生きるかなみたいな、そういうのを考えて育成していくのが、まあ、ポケモンの対戦面での面白さの一つっていう風になってますね。
考えたことがなかった、
うん、普通に RPG としてやる分には全然いらない知識なんですけど。
あ、でもそれを知ってたらもう攻撃力に全振りした、
そうそうそう、
なんかポッポとか作れる。
そうです、
ね、攻撃力に全振りしたポッポそれってあれですね、その進化しないとそれこそポッポで252まではいけないとかって
、うん、あ、ポッポでも252はいけます。
あ、そうなんだ。
でもさっき言った個体値、あ、種族値っていうのはポッポは低いので進化させてピジョットまでいかないとちょっと弱いかなっていうところですね。
あ、なるほどな。そっか、数字で全部組み合わせでできてるんですね。
そうなんです。
へ
え。それって進化したら失われるとかあるんですか？それは引き継がれるんですか？努力値。
いや、そのまま引き継がれます、
ね。じゃあポッポの時からタウリン飲ませまくって、
はい、
もう大丈夫。
すごいドーピング、ドーピングです、ドーピング。
はい。で、まあ、だから今言った種族値、個体値、努力値と、あとレベルも入ってくるんですけど、
はい、
その4つの数字を組み合わせて最終的なステータスの数字、はい、ステータスって書いてあるところの数字が決まるんですけど、
はい、
まあ、具体的に数式でもうそれも分かってて、
それってなんか え、ネットで公開されてる？
ネットで公開されていて、これがちょっと難しいんですけど、
はい、
その公式が明かしてるわけではないんで、
はいはいはい、
なんというか
ファンによる
解読みたいな。ファンによる解読です、
ね、へえ、すごい。
じゃあ会ってない可能性ももしかしたら、
まあ、可能性としてはあるけど、
だいぶ正しい、
まあまあそうですね、まあ、実際の数字と比べれば合ってるかどうか分かるので、
うん、
それがずれてたことはないから、まあ、合ってるでしょうという。
確認したんですか？
まあ、確認というか、まあ、すごいポケモンやってる人いっぱいいますから、ずれてたら誰かしら気づくはずだっていう
人ですよね。
で、まあ、その数式っていうのも結構簡単で、
はい、
まあ、レベルを一旦なんか、まあ、省くことにすると、
はい、
種族値の2倍足す個体値足す努力値割る4足す110みたいな、なんか今いろいろ言いましたけど、
はい、
まあ、結局掛け算足し算割り算とかしかしてないんです、
う
ん、
種族計算。
そうそう。で、今言ったのが HP 限定の計算方法で、
はい、
で、まあ、HP 以外は全部同じ一つの数式なんですけど、攻撃とか、うん、そういうのはまあ種族値の2倍足す個体値足す努力値割る4足す5っていう、
うんうん、
まあすごく小学生でも計算できるような、
はい、
まあ、数式で書けます。
そっか、なんか私それ決めるのに、あのいちいち全部考えるのかなとか思ってたんですけど、その全部の数字、
はいはい、
じゃなくて、そっか、数式作っとけばいいんですもんね。
そうなんです。で、まあ、ここで最初の話にちょっと戻るんですけど、
はい、
ステータスっていうのはだから種族値とか個体値とか努力値とか、今レベルのことを省略しちゃったんですけど、
はい、
まあ、っていうそういう4つの値を決めると
1
個数字として出てくるわけですよ、
はい、うんうん、
これってつまり関数、
はい、
最初に、前回の最初に出てきた関数っていうものでして、
はい、
だから、まあ、ステータスっていうのはその今言った4つのパラメータを変数、うん、x とか y とかそういうものとしたら、まあ、関数ですよっていうふうに言えるんですね、
は
い、
うん、
変数が4つある関数。
そうですね、
うん、
で、じゃあ今ステータスの話をしたので、
はい、
ダメージ、バトル中のダメージについても同じような感じで、ダメージも数式を使って書けるんですね。
ちょっと待ってくださいね、
はい、
ダメージは、いや今何と何と何かなって思って、
おお、どうぞどうぞ。
己、うん、あ、向こうの、攻撃力の数字と、あ、でもダメだ、なんか今思い浮かんでたのが攻撃力との属性、
うんうんうん、
と、あの技の、あ、技の属性とこちら側のタイプとこちら側の防御力、う
ん、はいはいはい、
なのかなってって思ったんですけど、要素として
合ってます。
あ、本当ですか、
はい、合ってます、合ってます。
お
わ、
あ、そうか、なんか、あ、相性もあるよね、草タイプとか。
そうそうそう、そ
うか。え、でもその攻撃力っていうのを掘り下げると、攻撃力は攻撃力で、その個体値とかなんか努力値とかが加味されて求まるもの、
はい、だからその最終的な攻撃力の数値、ゲーム内に書いてある攻撃ってとかに書いてあるところの数字と防御力は、まあ、そう、同じような、
はい、
ゲーム内に書いてある防御力と、あと技の威力っていうのをゲームに書いてありますけど、
はい、
それとあとタイプ、
はい、
草タイプとか水タイプとか、
はい、
そういう要素を使って計算されるんです
ね。おー、わー、当たった。
で、まあ、これもさっきみたいに足し算掛け算割り算とかそれだけな
んですよ。
へー、二乗とかもないんですか？
二乗もない
です。ないのか。あ、じゃあ結構、じゃあ初等、初等も初等、
はい、うん、あ、まあでも具体的に言うと、まあ、レベル100の場合、
うん、
まあ、さっきはレベル100で言ったんですけど、
はい、
レベル100の場合だと 42×技の威力かける自分の攻撃力、う
ん、はい、
割る相手の防御力、割る50、足す2で、あと、まあ、それにかけてそのタイプの相性とか、
はい、
まあ、そういうのが入ってくるんですけど、まあ、基本的には今言った
足す2ってなんやねん
ちょっと増える、ちょっと増やすみたいな
微小性が入るみたいな。で、まあ、あとポケモンって1回技打ってもう1回打ったらダメージ変わること
があるじゃん。あ、
ある。
だからそれはもう そういう風にしてるんです。なんかランダムな数字をちょっと振って、はい、それでちょっとだけ調整してるんです毎回毎回。
へ、
まあ、そういう補正みたいなのも入ります。
じゃあぴったりこの数式ってわけじゃない。
まあ、ぴったりこの数式にちょっと乱数
をプラスマイナス、
はい、かけてるっていう感じ
です。すごいな。いや、なんかそういうのをこの、あのちっちゃいカートリッジでやってるのすごいですね。
そうです、あの中に全部入っています。で、まあ、今言ったので、まあ、重要なのは、
はい、
数式でまずざって言っちゃいましたけど、
はい、
威力と攻撃力はかけてて、
うん、
防御力は割ってるんですね。
うん、
だから掛け算って大きい数字かけると大きくなるじゃないですか、
はい、
で割り算って大きい数字かけると割ると小さくなる
じゃ
ない
ですか、はい、
だから、まあ、攻撃力とか威力とかが高いとダメージが上がるし、
はあはあはあ、
防御力っていうのが相手こう攻撃を受ける側の防御力っていうのが大きいとダメージが下がるっていうのが、
はいはいはい、
数式を見たらちゃんと実際そうなるっていうのが分かるんですね。
へー、
で、じゃあ逆に防御側、自分が防御側だとして、
はい、
ダメージを抑えたいってなった時は、うんうん、もう防御にいっぱい振ればダメージは減るわけです、
はい、
で実はもう一個そのダメージを抑える方法があって、
はい、
HP に振る。
ああ、 HP に振る。
例えば自分の今の HP が100だとしたら、
はいはい、
例えばそれで50ダメージ受けるっていうのと、
はい、
自分の HP が例えば200だとして、
うんうん、
200で50受けるのだと、
はい、
後者の方が重みがもう全然低いじゃん、うんうん、小さいじゃないですか、はい、
ってことは HP ってあれレベルとすごいポケモンの思い出しみたいなHP ってレベルと一緒に上がる感じでしたっけ、
はい、レベルも関係するんですけど、はい、さっき言った努力値みたいなのも関係します。
あ、そっか、そうだ、なんか戦い終わるごとにちょっとピュって伸びてた気がする、
はい、今話してるのはダメージを受ける前提で、そのダメージをいかにこうなんか大丈夫にするかっていう話。
そうですね、
で防御力を増やすという作戦と、
はい、
HP を増やすっていう作戦で どっちの2通りのこう防ぎ方対策があるよみたいな。
そう、2通りの対策があって、うん、でさっき努力値っていうのは510までしか、合計で510までしか触れないよって言ったんですけど、
はい、
でそれぞれに対して252、
うん、
だからまあ2倍しても510には届かないんですけど、
はい、
だから防御力と HP 両方にまあ全部250に振るっていうこともまあできるんですけど、うん、そしたら他が振れなくなっちゃうので、
はい、
ちょっとその他に振りたいときは振る量を抑えたいわけですね、
はいはい、
防御というかダメージ抑えるためには、うん、じゃあそういう時にHP と防御どっち振ればいいのってなってくるじゃないですか、
うん、おー、あ、防御力とHP どっちを振った方が相手からのダメージを先に平気になれるか、つまり強いポケモンを作ることができるかみたいな。
うんうんうん、
でも限られているその上げれるパラメータ。
そう、そうなんですね。っていう問題が生じるんですね。
はいはい。
でちょっと具体例を考えてきたんですけど、うん、例えばピカチュウ対ギャルドス。ギャルドスってわかりますか？
はい。さっきあの防御力に振ったポケモンってなんだろうって考えてて、
はい、
すっごい強い跳ねるしか使えないコイキングかなと思ってたんですよ。コイキングあれ？
そう、コイキングが進化したらギャラドスです。
はい。
でピカチュウとギャラドスってピカチュウの方が素早さの種族値が高いんですね。
はいはい。
だから基本的にピカチュウが先に攻撃できるって思っていいんです。その二人が。 人というか2体が戦っている時って、
そっか、そうだ、素早さってそうだ、そうそう、攻撃の順番とかそういうやつで
しょ、そうなんです、はいはい、でピカチュウが特攻っていうのがあるんですけど、特殊攻撃力、
はい、
10万ボルトとか
はいはいはい、
っていうのは特殊技っていって、
はい、
体当たりとか物理技っていうんですけど、
うん、
攻撃に2種類あるんですけど、説明してなかったですけど、でピカチュウの10万ボルトとかはちょっと特殊な感じの、
はい、
殴るとかじゃないんで、
なんかあれですか、その種族とかによるみたいな、
種族っていうか技ごと、
技ごと
10万ボルトとか、
はい、
雷っていうのは、
はいはい、
まあ特殊攻撃みたいな。
ああ、そっか、それ、なんか、電気ポケモン、うん、電気タイプだったら使える技みたいな、そんなイメージですかね。
あと、まあ、電気でも、なんだろうな、まあ、ちょっと昔と仕様が変わっちゃったのあるんですけど、
はい、
例えば、最近だと、電気を発しながら体当たりする
みたいな、電気を発しながら。
そんな感じの技もあるんですよ。そういうのは物理。
あ、それも物理になるんですね。
はい、だから、まあ、電気でも物理と特殊両方あるんです
けど、はいはいはい、
まあ、10万ボルトだったら特殊だから、
うんうん、
で特殊に関しては特殊攻撃力、特攻、
はいはい、
相手の場合は特殊防御力、特防っていうのがあるんで、
特防、
そういうのを考えるんですけど、ピカチュウが特攻をマックス打ってるとして、
はい、
そうすると10万ボルトっていうのは相手のギャラドスが耐久力に振ってなかったら、
はい、
一撃で倒せちゃうんですね。
へ
あ、弱点だから
弱点が大きいです、
はい、
でも結構ギリギリでその、HP 何にも努力値を振ってなかったら、うん、50レベルの話をしてるんですけど、
はい、
仮にギャルドスの HP170 に対してまあ乱数が入るんですけど最低でも10万ボルト172
はいはい、
だからギリギリ一撃で倒せるくらいなんですね。でもギャラドス側もギャラドスってめちゃめちゃ強いんで、
はいはい、
ギャラドスも実は攻撃にちょっとだけ振れば、
うん、
滝登りみたいな技で、
はいはい、
ピカチュウ一撃で倒せちゃうんです、
じゃあ向こうがでも向こうも努力してないわけがないから向こうが耐えてしまうと
そうそうそう
こっちが逆に
そうなんです。
それ同じレベルでってことです
ね。同じ50レベルの話です、
あ、そうなんだ、
はい、
なるほど。
滝登り
で、じゃあそのこの状況でピカチュウをいかに育ててギャラドスをやっつけるかっていう、
はい、
あ、そういう話にしたかったんですよ。ギャラドスを育てる話になってしまって、
あ、逆か。
でもそっちの方が聞きたいです。なんか普通ね、電気と水だったら電気が強いじゃないですか。
そう
ですね、
あ、そうか。じゃあ弱点にもかかわらず、
うんうん、
ピカチュウに対策する方法をギャラドス側目線で、
そうそう、
ギャラドス側目線。
いやでもね、ギャラドス超強いからかっこいいから持ってる人多い気がする、うん、というところでちょっとそろそろ時間なので、
そうですね、
今回はここまで。次回はこのギャラドスをいかに成長させるかみたいな話でできればいいかなと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組が面白いと思った方は友達とかにおすすめしてくれると嬉しいです。